の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はルカの福音書3章15から22節です。教会備え付けの聖書の112ページになります。後ろの方の新約聖書の112ページです。お読みいたします。ルカの福音書3章15節から。民衆は救い主を待ち望んでおり、皆心の中でヨハネについて、もしかするとこの方がキリストではあるまいかと考えていたので、ヨハネは皆に答えて言った。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。また手に荷を持って脱穀場をことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。ヨハネはその他にも多くのことを教えて民衆に福音を知らせた。さて国主ヘロデはその兄弟の妻ヘロデアのことについて、また自分の行った悪事のすべてをヨハネに責められたので、ヨハネを牢に閉じ込め、すべての悪事にもう一つこの悪事を加えた。さて民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。以上です。この箇所から高橋牧師先生よりキリスト、イエスキリストのバプテスマと題して説教をいただきます。
皆さんこんにちは。今日はイエスキリストのバプテスマというタイトルですが、その前半にはバプテスマのヨハネ、先週お話ししましたバプテスマのヨハネのことがほとんど記事を占めているように思われます。先週見てきましたけども、バプテスマのヨハネはこのヨルダン川と言われるところで、この地図をヨルダン川と言われるところで、その罪を許していただくための悔い改めのバプテスマ、これは3章の今日読んでいただきましたところの前の方ですけども、3章の3節のところにそういう言葉が書かれています。そこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いたというふうに書かれています。ちょうど地図で見ていただきますと、ここにヨルダン川がこう流れていますけれども、このヨルダン川の全ての地域に行くというふうに書かれていますから、それは広くこう回っていたんだと思いますが、この辺でイエス様はその洗礼を受けられたのではないかということがよく言われているようです。どこという場所がはっきり書いてありませんので、やっぱりその辺ではないかというふうに言われているようです。そして今日のところ読んでいただきましたところをもう一度見ていただきますと、15節、民衆は救い主を待ち望んでおり、皆心の中でヨハネについて、もしかするとこの方がキリストではあるまいかと考えていたということが書かれています。この言語の方を見ますと、救い主という言葉はここではこう省かれているんですが、民衆は待ち望んでいた というと、これは当然救い主メシアを待ち望んでいたわけなんですけども、前にも言いましたように、当時イスラエルの国はローマ帝国の支配のもとにありました。その前はギリシャ帝国が支配していたようですし、このイスラエルの国も長い間そういう外国の異教の支配のもとに苦しみを経験していました。そして彼らにはメシア、彼らの国の救い主が現れるという約束がありましたので、彼らはそういう他の国の圧政のもとで、いつその救い主がメシアが来てくださるんだろうということを待ち望んでいました。そういうわけで、ここでヨハネが大胆に罪の許しのためのバプテスマ、神の前に道を整えなさい、そういうメッセージを述べてヨルダン川でバプテスマを施していましたので、人々はこのヨハネに非常に注目したわけですね。そしてひょっとするとこのお方が私たちが待ち望んでいるあのメシアではないだろうか、そういう期待をし始めました。そこでヨハネもそれに気がついたわけですね。そしてその次の節を見ていただきますと、ヨハネは皆に答えていた。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。ということは、遠距離的に私はその来たるべきメシアではないということを言ってますね。彼は自分でもその荒野で叫ぶ声というふうに前に書かれていましたけども、その荒野で主の道を用意しなさい、それが彼のメッセージでした。つまり主がいらっしゃる前に、主が通ってこられる道をまっすぐにしなさい、これがメッセージです。その荒野というのは私たちの心を表しているということも言いました。私たちの心、そして私たちの日常の行い、その歩み、それをまっすぐにせよというメッセージでした。それも少し前のところの五節のところを見ていただきますと、その後が書かれていますが、すべての谷は埋められ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、凸凹道は平らになるというふうに書かれています。私たちの心はどうでしょうか。谷あり、山あり、あるいは凸凹道、また腕がどこを曲がってしまったような、そういう心の状態、いや心ばかりではなくて私たちの行いそのものが曲がりくねったもの、ある時にはボーンと高く上がったと思うと、ある時にはボソンと下がってしまうような、そういう歩みを繰り返していないだろうか。主が来られる、先週も言いましたように、あの地震の後の瓦礫の山があって、救援のための車も食料を運ぶ車も通れないというようなことがありました。主がいらっしゃるときに、私たちが主がこの中をお通りになるときに妨げになるような、そういう心の状態ではダメだ。私たちの心を平らにしなさい、まっすぐにしなさい、これがヨハネのメッセージでした。そういうふうにメッセージをする人に対して、民衆がひょっとしたら私たちが待ち望んでいるそのメシアではないか、救い主ではないか、キリストではないかと期待するのはある意味仕方がないかもしれませんね。でもヨハネのメッセージははっきりしていました。私は水であなた方にバプテスマを授けています。これは悔い改めの、罪が許されるためのバプテスマ、表面的に水で私たちを洗い流される、 神様の前に新しくなった、その決意を言い表すものですけれども、ここでヨハネが言っている言葉16節をもう一度見ていただきますと、私よりもさらに力のある方がおいでになります。まあ、ヨハネも力強いメッセージはしますけども、力のある方、私よりもはるかに力のある方、その方がおいでになる。そして私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。まあ、当時よく言うと奴隷がご主人なんでの靴の紐って言いますか、まあ、どういう履物だったかよくは分かりませんけれども、日本の履物の中で想像すればわらじとかあるいはサンダルのようなものを想像してしまいますけれども、そういうものの紐を解く値打ち、奴隷として使える、そういう値打ちさえも私にはありません。そういうお方がおいでになります。そしてしかもその後に、その方はあなた方に聖霊と火のバプテスマをお授けになります。ヨハネは水でバプテスマを授けます。しかしそのお方は聖霊と火のバプテスマをお授けになります。これはどういうことでしょうか。水というのは表面的に物事をこう洗い清めることはできますけれども、私たちが水に入ってバプテスマを受けたからといって、あるいは水をいただいたからといって、それで私たちの内面が本当に清くなったかというと、そうとは限らない。表面的に確かに水はこの洗い落とすことができるでしょうけれども、精霊によるバプテスマを授ける方、精霊というお方は私たちの内面にまで入ってくることのできるお方、私たちの内面を清め、しかも私たちに生まれ変わりを与える力を持ったお方、そしてしかも救いの保証でもあるというふうに書かれています。私たちを清め、新しいものとして作り変える、そして救いの保証として与えられる。エペソ人への手紙の一章というところにこういう言葉があります。今開かなくても結構ですが、その一章の13節、14節というところにこう書かれています。この方イエス・キリストにあって、あなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより、約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒め称えられるためですとあります。つまり私たちが救いの福音を聞いて、それは真理の言葉と言われていますが、それを信じたことによって約束の聖霊の証印を受けました。証拠としての印鑑ですね。まあ、このフランスではそういう印鑑を使う習慣がどれくらいあるか知りませんけども、まあ、日本に行きますと市役所なんかに誕生の届けなんかを持っていきます。向こうでその名前のところにこうハンコを押す、帳簿にハンコを届けられたという証拠の判を押します。そうするとこれはもう公に認められたことを表しますね。神様の押してくださる聖霊の証印というのは私たちの目には見えません。ですけどもそれは神様の目に明らかに見えるものとして押されているということは、神様がそれを認めてくださった、しかもちゃんとそこに証拠として残されている。ですから神様がそれを承認してくださったということになります。 そして聖霊と火のバプテスマと書かれていますが、火のバプテスマとは何でしょうか。火のバプテスマというのは、これは裁きを表していると言われます。聖書の読んでいただきました箇所の17節を見てくださいますか。また手に身をもって脱穀場をことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。つまり脱穀場で脱穀した後、その、穀物とそれからその殻とが一緒になってますが、身をもってこう振ったりすると軽い殻は風でこう飛ばされたりしますね。そしてしっかりとした身は残る。それを蔵に納める。麦の実が蔵に納められるけれども、もう用のないその殻は火に燃やされる。農業をしている方はそういうことに詳しいと思いますが、私も今まで住んでいたところの隣が畑や田んぼがありまして、お役所さんたちが農家の方が毎日畑に出て、あるいは田んぼですね、水田に入って米や麦あるいは野菜そういうものを作っていらっしゃいました。脱穀した後、今は機械でですね、バーッと殻は吹き飛ばしてしまうけどね。そして麦だけあるいは米だけがこう袋の中にバーッと機械によって入れられます。そしてその殻もう用はないんですけれども、見てますとそのお役所さんたちはですね、刈り取りをしたその畑の後にずっとこう撒いてます。あるいはこう配布して配布してなおそれをこう肥料として撒いてらっしゃる、そういう姿を見ました。その麦とか米などは身は蔵に納められるけれども、殻は火で焼かれる、あるいは血に巻かれる。ところがこれは火によって焼き尽くされますと書いてあるのは、これは先ほども言いましたように火は神様の裁きを表すと言われていますね。コリント人への手紙の第1の3章というところにこういう言葉が書いています。この11節には建物の話をしているところなんですが、使徒パウロが建物の土台のことを述べます。そして私たちの人生の全ての土台はイエス・キリストですというふうに3章の11節に書かれています。その土台とはイエス・キリストです。そしてその上に家を建てていきますが、固い岩の上に建てられた建物と、そして砂地の上に建てられた建物という例えもありますね。しかしここではその土台というのはイエス・キリストであって、この上に人々が各人がそれぞれの家を建てていく、その材料についてこういうふうに書かれています。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日すなわち裁きの日がそれを明らかにするのです。神の裁きがやってきたことの価値を明らかにするというわけです。その日やその日というのはその期日、その日には火とともに燃える火とともに現れて、この火がその力で各人の働きの進化を試す。もし誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。しかしもし誰かの建てた建物が焼けてしまえばその人は損害を受けます。けれども自分自身は火の中をくぐるようにして助かりますというふうに書いています。つまりここで材料としては金銀宝石 というのが挙げられてますし、もう一つは木、草、罠という材料が挙げられています。まあ、宝石に家を建てる人、あちこちこう飾る人というのはそんなに多くはないと思いますけども、金とか銀とか鉄、そういったもので建てた家は、木や草や藁で建てた家よとちょっと違いまして、そこに神様の裁きの火がわーっとこう吹き通っていきますと、木、草、藁というもので建てた家というのは焼けてしまって何も残らないけれども、金銀宝石という価値のあるもので建てた家は火がそこを吹き通っていっても焼けることなく残っているというふうに書かれています。でこれは何を意味しているかご存知の方も多いと思いますけども、私たちの人生がイエス・キリストという全ての土台の上に立てたときに、ある人たちは自分の生涯をその上に築いていきますけども、金や銀や宝石のような価値のある貴重な生涯を築いてきたならば、神様の火がそこを吹き渡っていったときに燃えずにしっかりと残っている。そしてその人は報いを受けますけれども、木、草、藁のようなそういう生涯を送ってきた人、つまりあまり価値のないつまらないそういう生涯を送ってきてしまっていたならば、神様の火が吹き通っていった時にそれは跡形もなく燃えてしまって何も後に残っていない、つまり意味のない人生だった、無駄な人生を送ってきた、価値のない生き方をしてきたということが、後にその神様の裁きによって明らかにされてしまうということを表しているわけです。私たちの生涯はどういう材料で建てられているでしょうか。価値のある尊いそういう家を建てているでしょうか。そういう行いによって私たちの人生が建て上げられていっているでしょうか。あるいはつまらない、あるいはくだらない、してはならないようなそういう行いをもって私たちの人生が構成されてきているでしょうか。神様の火が現れてそれを進化を試す、何も残らないならばその人は損害を受けるけれども、自分自身は火の中をくぐるようにして助かりますという言葉があるんですね。ということはイエス・キリストの土台の上に自分の生涯を送ってきましたから、その人はイエス・キリストを自分の救い主として信じて、自分の人生の土台はイエス・キリストの上にできてきたということは、その人にはイエス・キリストという土台が残っているわけですね。イエス・キリストを信じて土台が与えられて、そしてその上に建物は自分で築いてきたけれども、価値のない建物を建ててしまった人は全部無駄な生涯だった。しかし土台だけは残っているということは、その人自身は火の中をくぐるようにして助かりますとあります。神様の裁きは受けるけれども、自分自身はイエス・キリストという救いを持っていますから、なんとかかんとか滅びないで救われる。でも自分の生涯は何も価値のあるものが残っていない。自分は一体何をやってきたんだろう。そこで、まあ、後悔をすることもあるかもしれない。これは、まあ、使徒パウロが私たちに与えた警告ですね。 ヨハネはそれを言いました。私は悔い改めのバプテスマ、そして罪を許していただくバプテスマを授けている。イエス・キリストを信じた人はバプテスマを受けて、イエス・キリストという土台はできた。でも、もしその人がもう私はバプテスマ洗礼を受けたからこれでいいやというわけで、その歩みがいい加減なデタラメな価値のない歩みであったならば、神様の裁きにあった時に救いを受けた、それは残るけれども、自分のやってきたことは何の価値もなかったという、そういう障害を送ってしまったとしたならば、これは残念ですね。私の後に来る方は聖霊と火によるバプテスマをあなた方に授けます。私は悔い改めなさい、罪を許していただけなさいと言って水でバプテスマを授けます。ですから私たちはただ洗礼を受けたからもういいというふうに安心してしまうわけにいかない。私たちの歩みをいつか神様が試される、真価を問われる時が来るということを覚えなければならないと思いますね。さあ、その次のところですが、16節、その他にも多くのことを教えて民衆に福音を知らせたとあります。ヨハネはその他にも神様についていろいろとみんなに説教いたしました。ところがその次の19節のところから不思議な文章が入ってきます。さて国主ヘロデはその兄弟の妻ヘロデアのことについて、また自分の行った悪事のすべてをヨハネに責められたので、ヨハネを牢に閉じ込め、すべての悪事にもう一つこの悪事を加えた。そういう文章が入ってきます。これはヨハネも、そしてルカもマルコも非常に短くそのことについて触れています。ただマタイが少し詳しくその14章で述べていますが、その中のことをかいつまんでこう見ていただきますと、そうですね、マタイの福音書の14章のところをちょっと開いてみていただけますでしょうか。簡単にそれを見ていくだけにしますけども、14章の1節から、その頃国主ヘロデはイエスの噂を聞いて侍従たちに言った。あれはバプテスマのヨハネだ。ヨハネが死人の中から蘇ったんだ。だからあんな力が彼のうちに働いているのだというふうに言ってますが、このヘロデはバプテスマのヨハネを殺してしまうわけですね。その後の出来事です。そして3節4節にはそのいきさつの説明が簡単に記されています。実はこのヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れたのであった。それはヨハネが彼にあなたが彼女をめとるのは不法ですと言い張ったからである。詳しくはまた他の機会に見たいと思いますけれども、自分の兄弟の妻ヘロデア、その人はおそらく美貌だったんでしょうか、その妻を自分の妻として奪ってしまった。そして誰もヘロデアが怖いからそれを取られることができないけれども、マプテスマのヨハネは非常に大胆な人ですから、それは間違っているというふうにこのヘロデに向かってヘロデに向かって主張したわけですね。そこで怒ったヘロデはこのヨハネを捕まえてきて、自分が悔い改めるのではなくてヘロデを牢にぶち込むという悪事を行った。それが先ほど読んだ ルカの福音書のヨハネを牢に閉じ込め、すべての悪事にもう一つこの悪事を加えたということの裏側にあるわけです。さあ、そしてその次の21節22節を注目していただきたいんですけども、ここでも記事は非常に簡単に書いてあります。さて、民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。これもマタイの方には、マタイの福音書の方にはもう少しこう詳しく書いてあります。で、ここではイエス・キリストがヨハネのもとにこうバプテスマを受けにおいでになった時に、ヨハネとイエス・キリストとの間の交わされた言葉があるんですが、それが書かれていますので、そこだけをちょっと見てみたいと思いますが、マタイの福音書の3章の14節あ、13節からあります。さて、イエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。で、このガリラヤというのが出てきましたけれども、あの地図で言いますと、湖が2つありますね。下の方に視界というのがありまして、上の方には北の方にはあの小さなガリラヤ湖、あるいはゲレサレ湖というふうに呼ばれるその湖がありまして、イエス・キリストはその、左側にありますようにガリラヤ地方、色が少し濃くなった地方、あの辺りに普段は住んでいらっしゃいました。字が読める方もいらっしゃると思いますが、そこにナザレという字も書いてありますね。けれども、バプテスマのヨハネがその南の方で、ユダヤ地方の方でバプテスマをしとして授けていたので、そこまで下ってきてバプテスマをお受けになったわけですけれども、その時にマタイの福音書3章の14節しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った、私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。ヨハネは紹介、イエス・キリストの紹介の時に言いましたね。その方はもっと私よりも力のある方で、私はその人の靴の紐を解く目打ちさえもありません。奴隷として使えるにも値しないような、そういうちっぽけなもの。そしてその方は偉大なお方、そのイエス・キリストが今自分のもとにバプテスマを受けようとして来られた。ヨハネは当然そんなと言ってこう辞退をしようとしたようですね。ところが15節ところがイエスは答えて言われた、今はそうさせてもらいたい、このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいものです。すなわちイエス・キリストはこの世においでくださったのは、神でありながら私たち罪人と同じ人間となって肉体をとってこの世に来られた。それは私たち罪人の身代わりとなって十字架の上で死んで、私たちの罪を神の前に許していただくために。ですからイエス・キリストは神のままで私たちのもとに来られたんではなくて、私たちと同じ罪人の姿をとって来られた。で、私たちと同じようにご自分では罪はないんですけども、罪人として立たれて、罪の許しのバプテスマを、水のバプテスマをヨハネからお受けになった。そういうわけで、15節の終わりのところですけども、そこでヨハネは承知したとありますね。 イエス・キリストに言われて、彼はイエス・キリストにバプテスマを授けます。16節、こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに自ら現れた。すると天が開き、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、というふうにルカも記しているように、御霊が、聖霊が鳩のような形で下ってこられた。そして天から父なる神の声が聞こえた。さあ、ここに三位一体の神といわれる三者が一つのところで姿を表しているわけですね。子なるイエス・キリスト、父なる神の声、そして聖霊なる神。まあ、私たちは三位一体って言いますけども、これは聖書に出てくる言葉ではないんですね。この三者を私たちは言い表すために、父と聖霊三位一体の同じ神であること、まあ、そういう意味でその言葉を使います。前にも言ったことがあるかもしれませんけども、時々エホバの証人、物見の塔という方が来た時にですね、クリスチャンだって言いますと、知れたと身構えるそうです。そしてあなたはどういう神を信じているんですかと聞くんですね。すると、あ、私は三位一体の神を信じてますと言いますと、あ、そうですか、三位一体の神という言葉、聖書のところであるか教えてくださいと言うわけですね。そうすると三位一体、三位一体と、それ一生懸命こう探すんですが見つからない。そうでしょう、三位一体というのは聖書にはありませんよ、それは間違いですよというふうに言います。ですから、あなたは間違ったことを教えられているんですよ、そこに行ってはいけません、私たちの教会に行きなさいというふうに誘われる。それでこう誘われてしまった人たちもたくさんいるというふうに聞いています。ですから、私たちはこう三位一体の神とは言いますけども、それは聖書の言葉ではない。私たちがそれを理解するために、ま、人間が作り出した言葉、私たちを理解しやすいようにというわけで作り出した言葉、しかし三位一体と言われるとなかなかピッとこない言葉でもあるように思います。ま、ちょっと余談ですけども、父なる神、そして子なる神、そして聖霊なる神、いずれも同じ神であって、そのように私たちの前に姿を現してくださった神。そしてこのイエス・キリストは私たちと同じこの地上で生涯を過ごしてくださった。そして罪のない生涯を送られたお方、そして私たちの身代わりとして神様の前に私たちの罪を自分の上に引き受けて死んでくださった。誰も罪のある者が他の人の罪の身代わりになることはできない。その人は自分の罪のために死ななければならないけれども、イエス・キリストは神の子であって罪のないお方でありながら、私たち罪人と同じ立場に立ってくださって、罪人のようにバプテスマを悔い改めの罪の許しのバプテスマを受けてくださって、そしてご自分が十字架について私たちの罪を全部引き受けてくださった。そのために私たちは罪許された者として、神の子供にされた者として神様の前に立つことができるようにしてくださった。これがイエス・キリストの救い。そして私たちは水のバプテスマを受けることによって、私たちは罪の許しをいただくけれども、子として救われた、そういう証、イエス・キリストによって救われた、その土台の上に立てていく私たちの建物、私たちの人生、それについては各人に責任がありますというのが、先ほど読んだコリント人への手紙の第一、三章のところでしたね。私たちの歩みはどうでしょうか。もう一度 考えてみていただきたいと思います。イエス・キリストを私の救い主として信じた。水によるバプテスマを受けたけれども、聖霊のバプテスマは受けていますか。神様によって私たちの道を新たに生きていただきましたか。本当に神様の前に生まれ変わっていますか。神の子供とされていますか。そして日々聖霊に導かれた生活を送っていますか。本当に神様の救いを清めを受けていますか。そしてやってくる日のバプテスマ、神様の裁きの前に私たちは立ち下ろせますか。裁きを受けた時に私たちの築いてきた生涯は神様の前に焼けることなくちゃんと残っていますか。燃え尽きてしまうようなそういう虚しい生涯を送っていませんか。この生涯は私たちの愛で私たち自身の責任がある建物です。私たちの生涯をイエス・キリストの上にしっかりと築いていきましょう。しかしそこに価値ある生涯を、神様の目の前に価値のある生涯を築いていきたいと思います。今日のお聖句はですね、少し前のどんなに価値のない私たちであっても、異邦の民の私たちであっても、神様の前に新しくされる、そしてアブラハムの子孫と同じように神の民とされるものという意味を込めて、信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのですとあります。アブラハムも神様の祝福を受けて神様の前に信仰の歩みをしていきました。私たちの歩みも神様に受け入れられる信仰の歩み、その歩みを積んでいきたいと思います。この詩篇の下に書き出していただいてますけども、ガラテヤ書3章の9節というところ、信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。信仰の歩みをする人という意味ですね。じゃあご一緒に読んでいただいて終わりにしたいと思います。お願いします。はい。信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。ガラテヤ書3章9節。バプテスマのヨハネがですね、ちょっと先ほどのところで言いますと、8節のところで、我々の父はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのですといったところがありますね。私はアブラハムの子孫だからとユダヤ人は考えやすい。でもそれは意味のないこと。私のお父さんはクリスチャンだから、私のお母さんもクリスチャンだから、そして私はバプテスマを受けているからというふうに考える。これも私はアブラハムの子孫だというユダヤ人と同じように意味のないこと。本当にアブラハムと同じように信仰を持って歩んでいく人、その人がアブラハムの子孫である。これはガラテヤ書の方に記されている言葉ですけれども、私たちの歩みもバプテスマを受けたからそれでいいというのではなくて、神様の御心にかなった歩みをしていくこと、これがこれからの私たちの責任だと思います。一言お願いいたします。愛する天の父なる神様、あなたが私たちを作り、また私たちを愛してくださっていること、しかし私たちが神を離れ罪の中に陥ってしまったこと、あなたはそれを裁かずに滅ぼさずに私たちのために救いを用意してくださいました。イエス・キリストを通して十字架の上に流されたその血によって私たちの罪を許し、神のことをしてくださったことを覚えて感謝いたします。どうぞ私たちのこれからの歩みがあなたに喜ばれるものとして 価値のある生涯を築いていくことができますように導いてください。私たちの救い主、また信仰の導き手である主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。